紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
10月19日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、
この後は各地で頑張っているプレイヤーをゲストとしてお迎えをします。誰がどこで何してるのコーナーなんですが、
はい、
本日はギンギラ太陽図主催の大塚宗人さんをお迎えいたします。
楽しみです。
楽しみ、そして後半はまちづくり大辞典と称しまして、ゲストとのお話の中で出てきたキーワードについて深掘りをしていきます。
はい、どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を細部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい九電グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですね。
はい、
本日のゲストはちょっと私緊張してる感じがあるんですけど、
嬉しい。
はい、ギンギラ太陽図主催の大塚宗人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやもう本当大ファンでというか、
ありがとうございます。
尊敬する大先輩っていうのはおこがましいですけど、
ね、
はい、こんなとこでお会いできるとは思いませんでした。
なんか若い頃からずっとね、はい、見させていただいて、
もう始まる前もめっちゃ話が盛り上がっちゃってました、
ありがとうございます。
で、まあ、今日我々のね、まちづくりラジオのゲストで来ていただいてますので、はい、やっぱりこうまちづくりというところと、まあ、大塚さんがやられてる、まあ、演劇とかですね、いろんな活動についてのちょっと接点をね、いろいろ探っていきたいなと思うんですが、やっぱ我々からするとですね、やっぱこのギンギラ太陽図さんの演劇っていうのは、かぶり物に代表される、いわゆるその建物とか街にこう魂を込めて、まあ、ある意味こう比喩表現といいますかね、そういうことでやられてますけど、まあ、そもそもその町を題材にするっていうこのプロセスというかですね、この表現にどういうふうに行き着いたのかなっていうのが、まあ、本当にこれは今日根本的に聞いてみたいなってとこなんですよね。
そもそもは僕が福岡で表現者として生きていきたい、どうしたら福岡で演劇で生きていけるんだろうかというもがくのが最初だったんですね。だから最初からギンギラがあったわけでも何でもなくて、じゃあ福岡にこだわるってなんだろうっていうことで、まあ、地元の方言をお芝居に入れてみたり、でもなんかなかなかしっくりこなくて、でそんなもがいてる時にふと街を見ると、もう天神のど真ん中に金ピカのイムズビルができて、ね、もうなくなっちゃいましたけどね、なんだ金のビルが街中にできて、で街を見回すとちょうど西鉄福岡駅が100年に一度の大計画って言われてたんですが、南に動く工事が行われていたり、ものすごくこう街が元気だったんですね。あ、じゃあこの街を題材にお芝居にしたら、それは福岡オリジナルのお芝居が作れるんじゃないかということで、それでギンギラにたどり着いたんです。
すごい話だね。
やっぱもう本当にもうイムズってね、まあ、天神の象徴ですし、まあ、でしたし、このギンギラ太陽さんの演劇の中でもね、イムズマンっていうこうね、キャラクターっていうのはもう、メインキャストですけど、やっぱりイムズはじめ天神のこう建物ってすごく個性豊かで、なんかやっぱこうキャラクターに描きやすいみたいなって、そういうところってあるんですかね。
やっぱそうですね、ちょうど、なんでしょうか、いろいろこう流通が変わっていくダイナミックな時期でしたので、まずデパートから始まって、デパートがファッションビルになって、でその個性的なソラリアプラザができたり、イムズができたり、ユーテクプラザはできてすぐ潰れたり、
ユーテクプラザありましたね。
これはちょっと世代によって分かんないかもしれませんが、っていうふうに、ダイナミックに経済が動いてた部分と、それと僕自身が福岡県小郡市に住んでましたので、天神っていうのはなんか日曜日に家族で出かけてくる楽しい場所だったんですね。でそして 僕が子どもの頃はデパートっていうのが何でしょうか、何か今でいうテーマパークのような、そんな遊園地のような、子どもの僕には遊園地ですし、親にしてみると何か欲しい洋服や、そんな風に新しい出会いがある素敵な場所だったので、その自分の幼い頃から大好きだった憧れていた天神への思いというのもうまくこう一つに一つ合わさって、何かこうキャラクターたちへの愛着みたいなものが生まれていきましたので、どうしてもその老舗の百貨店とかにものすごくこうお世話になった愛着とか、とかずっといつも乗ってる電車とかですね、なんか愛着湧いてますね。
こう街に愛着を持つってね、あすごくやっぱ街づくりという上でもすごく大事だと思うんですよね。
すごく大事だと思う。でね、僕も聞きたいんですけど、それで天神を街をベースに何か演劇をっていう、そこまではなるほどなんですけど、その建物や乗り物に言葉を発するという、そこまでまだアイデアいかないと思うんですけど、そこがまた秀逸なわけですけど、それはなぜそういうことを思いつかれたんですか？
ありがとうございます、実はですね、銀ゲラ太陽図って一回すぐ廃れたんですね。というのは最初はなんか表面的なことだけやってたんです。なんかどこが儲かってるとか、どこは儲かってないとか、イムズお前は金ピカで、中身吹き抜けだなとか結構見たまんまな、でも最初はやっぱりそれまでにない表現スタイルでしたし、見た目もキャッチーだったので、コントチックに面白く楽しんでもらえたんですが、やってる僕らもなんかすぐ飽きてしまったんですね。で一回実は銀ゲラ太陽図解散の危機を迎えるんですけども、でただ最初にも言ったんですが、僕は何か福岡で表現者と生きていきたいと思っていて、そのヒントがこの街を擬人化した物語作りにあるんじゃないかと思って、なのでそれまで僕は脚本書いてなかったんですが、ちゃんと全部を取材してみようって思ったんですね。
だからスタイルも途中からなんですね。
勝手に見たまんまのビルの外観のことだけを言うんじゃなくて、じゃあ実際このビルを作った人にどういう思いでこのビルを作ったのか、そしてどう使われてほしいと思っているのか、あと実際どう使われているのか、ということをですね、現場の方たどり着くのは大変だったんですけど、なんとか現場の方にお会いして、でお話を聞いていくと、やっぱりそこにはゼロを一にした方の物語もあるし、今を支えてる方の物語もあるし、で支えてる側の夢と希望や、あと厳しい現実や、なんかね、その取材すればするほど、その一つ一つのビルや乗り物が誕生から成長して苦難を乗り越えてっていう、ものすごくこう激動の連続経済シリーズドラマみたいな感じだったんですよ。一つ一つが
です、一つ一つ、
だから人生ならぬビル生がね、
ビル生
わけですね、
だからビルによってはもう大正とか昭和ぐらいからの戦争を乗り越えてとか、もう涙なくしてはみたいな、それが一個ずつにあることを発見して、なんかね、均衡を掘り当てたような気分っていうんですかね。
なるほど。
一個ずつにもこれだけ笑って泣ける物語があって、しかも天神はいわば流通オールスターキャストなわけですよ。
いや間違いない、
百貨店からファッションビルから、もう街を支える交通から、でもう取材が面白くなって、でこれだと思って作り始めて、おかげさまでもうすぐ28年目みたいなところに。
8年になるんですね。
いやこんなに続くとは思いませんでした、自分でも、
なんでしょうね、なんかやっぱ見てる方もなんですかね、こうね、自分ごと化できるっていうかね、もうそれこそ28年の間で僕もその分だけ年齢を重ねていて、なんかこう若い頃に見てたあの景色がそうそうそうってなる、あの感じがすごく良くてね、
なるし、やっぱあの一通り演劇を見て、天神の街歩くと、なん
か
ビルたちがすごくこう可愛く見えてくるというか、
何かね喋りかけてくるようなね、
なんか錯覚に陥りますよね。
いやでも本当そうなんですよね、その結局普段意識してないで僕たち生活してて、デパートあって当たり前、お店開いてて当たり前で、電車も走ってて当たり前で、意識してなくて、一番悲しいのはなんか建物が建て替わってなくなった時に、あれここなんか何があったっけって思い出せないことって結構あったりするじゃないですか。でもそうやって意識しないでも暮らしてはいけるんだけど、 せっかく自分が住んでる町ですから、自分が普段乗ってる電車に愛着を持つ物語を持てたら、うん、毎日乗るのが楽しくなると思うんですよ。そしてお店も何も思わないで買いに行くよりも、そのお店のことをストーリーを知って、そのお店のキャラクターを大好きになると、そのお店に買い物に行くことが楽しくなると思うんですよね。で、そうやってせっかく自分たちが住んでる周りにあるもののことを知れば知るほど、よりなんかこう関係が密になって、なんか心地いい空間になっていくと思うんですね。はい、だからその銀ギラタイズの作品を見ていただいて、そうやって何か街と見ていただいたお客様が何か街のことを好きになる要素が増えてくれたらなっていうのがいつも思いながら作ってるところなんです、うん、はい、
確実にあるよね。でもそれね、
あるし、うん、なんかやっぱりこう私たちが、うん、まあ、私たちがいろいろと普段やってる街づくりみたいな仕事が目指そうとしてるところとすごくやっぱ近い気がするというところと、うんうん、ちょっとやっぱもうちょっと聞いてみたいなと思うのは、なんかこう街づくり、街を作るというとですね、やっぱり何かこう新しいものを作るとか、新しい空間を作るとかですね、やっぱそういうものにちょっと捉えられがちなんですけど、今大塚さんがおっしゃったそのやっぱり今あるものにこう魂を吹き込み、関係性を作り、愛着を持ってっていうことだけでも、やっぱりそこの見え方が変わったりとかで街がどんどん賑わっていく方向に行けるんじゃないかみたいな、多分そういう見方だと思うんですけど、大塚さんの目線で例えばじゃあ今のこの天神のこう開発の動きとかですね、もしかするとこれから先天神の街とかがどんな風になっていくみたいな目線っていうのがどういう風にこう考えられてるのか、こう感じられてるのかみたいなところをちょっと聞いてみたいなと思ったんですね。今
僕そもそもで言うと天神ビッグバンってやっぱり最初昔からあったデパートやビルがなくなっていくとやっぱ寂しい気はしますよ ね、
ありましたね、はい、
寂しい気はするんですけど、でも僕ずっと長年取材をしていてて、実は福岡って空を飛行機が飛んでるんで高さ制限があって、はいはい、でビルを建て替えたくても今より小さいビルしか建て替えられないから、うん、老朽化してるし耐震のこともやらないといけないし、でも建て替えれないしっていう結構皆さん困ってた時に、僕やるなと思ったんですけど、この特区を勝ち取って、
う
ん、
でね、
天神ビッグバンという高さ制限も勝ち取って、これも僕あの市の方に聞きに行ったんですけど、もうビッグバンの担当の方は何回も国に交渉しに、うん、東京に説得しに行ったって話を聞いて、はい、うんうん、で僕あなんかいいなと思ったのが、福岡ってですね、もともとまあ博多が商業の中心 で、ね、福岡お城があって、うん、で城下町 で、うん、で天神のそれこそ駅のイムズのあたりっていうのはお堀があったところだったんですよ ね、 でそこを行政が埋め立てて博覧会を やるんですね、うんうん、でこれからこの福岡を発展させていきましょうっていう博覧会をやるんですけど、行政はその博覧会の土地を作って博覧会の準備ぐらいでもう大変なことになってて、うん、じゃあ道路と鉄道は民間がやりましょうって言って、この福岡の街って最初から民間と行政が力を合わせて発展してきたんですね、うん、
なるほど。
でビッグバンの前さあ建て替えもできないどうしようって天神の古いビルのみんなが困ってる時に行政が頑張ってこのビッグバン勝ち取って高いビルが建てれるようになって、うん、であこれでなんか次の展開ができるんだな天神がっていうのがまず嬉しいですし、うんうんうんうん、でもう一つあるのは、今回このビッグバンでビルが新しくなるときにちゃんと公共空間をいっぱい作れば作るほどビルを大きくしていいですよっていう、何かこうビルを建てる方にもちゃんとメリットがあるし、で公共空間が増えたら街で僕らにもとってもいいじゃないですか。でこれから歩道が広くなる、公園が増える、うん、もう早速の例で言うと大名のとことかいいですよね、うんうん、
できますね、
はあ、あそことか建て替わってどうなるんだろうと思いましたけど、うん、中に入ると芝生広場が広がってて、うんうん、で僕大事なのはあの街がビジネスマンだけの街になったりすると、うん、それも大事なんですけど、東京の丸の内とかみたいに、うん、なんか休みになると途端に人がいないみたいなことになると困る、うんうん、で今丸の内ではじゃあ休みの時集まれるようにっていう風になんか家族が集まれる仕掛け頑張ってるんですが、うんうん、大名の場合もビジネスマンもいれば、なんか学校が終わったぐらいになると子どもたちもいれば、であそこは地域のコミュニティとしてのお祭りもやっていてみたいに、うん、何か これからビルが新しくなるだけじゃなくて、で新しくなって空間が変わっていく中で、今こそこの人と人のつながりみたいなことが絶対大事になってくるときに、なんか天神にはなんかその人のつながりの可能性がすごくあるような気がしてまして、だから僕はすごく今ワクワクしてるんですね。はい、で街でどういうコミュニティができていくんだろう、その買い物をするだけじゃない、ただなんとなく来たい人たちにとっても居心地のいい空間みたいなことができてくれたらいいなぁなんて思いながら、はい、今ずっといろんなとこ取材してる感じです。
今日はですねチラシもいただいてましてですね、この、まあ、このひよこ侍っていうのがまた面白いんですよ。
ありがとうございます。
僕はあの飯塚のね顔劇場でも一回見させてもらったことがあるんですけど、これあのひよこ侍と消えたアイスクリスタル姫、
はい、
これは 新作になるんですか。
そうですね、11月に西鉄ホールであの新作公演っていうのをやらせてもらうんですが、銀ギラ太陽図って大きくこう2本柱がありまして、はいはいはい、一つは今日お話しさせてもらったみたいにリアルなものを題材にしたキャラクターたちが、まあ、現実を踏まえたエンターテインメントをやるっていうお話 と、はい、ともう一つは今度上演するひよこ侍のようにキャラクターたちはリアルを踏まえたキャラクターたちなんですが、物語はもう荒唐無稽の、
なるほど、
もうエンタメ大騒ぎと、うん、とにかく楽しんで、キャラたちを好きになってもらって、街にまた出かけてくださいっていう作品です。はい、うん、
それじゃあそちらの軸がこちらのひよこ侍、
はい、だから今回はひよこ侍と消えたアイスクリスタル姫ということで、うん、あの氷菓子たちアイスクリームたちの世界に、ひよこ侍って銀ギラ太陽図の大人気キャラなんですけども、うん、この和菓子のひよこさんが、氷菓子の世界を冒険していくという物語で、まあ、お客様にはアイスクリームたちのへーっていう物語も知ってもらえますしうん、うん、まあ、何でしょうか、古き良き笑って泣けるワクワクする時代劇冒険活劇ということで、もう本当に何だろう、大人のお客様から子どもたちまで楽しく見てもらえる物語を、
いいですね、
はい、もう今もう稽古ガンガン稽古してるところです。はい、
公演は11月の7、8、9、10ですね、
はい、
4日間、されますので、西鉄ホールの方で、はい、ぜひ、ね、ご興味ある方はチェックしていただいてですね、
ですね、
はい、私たちも行きたい、
行きたい、
はい、行きましょう。
銀ギラ太陽図のホームページに詳しいことを載っておりますので、ですね、はい、ぜひホームページご覧ください。
いや、なんかこういろいろもっともっと聞きたいんですけど、ちょっとお時間もあるんであれなんですけど、やっぱ大塚さん、まあ、これだけ天神とか、まあ、例えばね本当交通、僕あの飛行機の話も聞いたことありますし、バスとかね電車とかもあるんですけど、なんですかね、これからこんなものもこう題材になるんじゃないかみたいな、ちょっとなんかこう可能性とか感じておられるものとかがあったら、なんかこうちょっと聞いてみたいなってちょっと勝手に思ってるんですけど、
おかげさまで今言っていただいたみたいに、はいはい、飛行機だのバスだの、うん、電車だのって一回出したら終わりじゃないじゃないですか。
なるほど、なるほど、
もうそれぞれの物語がずっと続いてるので
どんどん変化しますからね。
僕的には今なんかものすごく面白い連載シリーズを山のように抱えてる感じなんですよ。
うんうん、
でうっかりしてると、うん、鉄道が西鉄が100西鉄大牟田線が100年になりますし、
僕この間見ましたよ。
でグランドホテルも周年になりますしとか、
そうか、
もうそので今度地下鉄には新型車両が導入されますしとかですね。
休みないですね。
もう街は動いてますので、ぜひ街に興味を持ってもらえればと。
なるほど、なるほど。
好きになったらその分好きになった気持ち分帰ってくるので。
なんだろうこの感覚。
絶対楽しいですから。
なんかこう、家族と一緒に生きてるみたいなね。街は家族だみたいな。
そうですね。
そのぐらいの雰囲気がある。
そうなると楽しいじゃないですか。暮らしてて。
そうです。
なんか身内で、なんか仕事が失敗してうまくいかない時とか、一人で公園座っててもなんかキャラクターたちがみんな自分の味方と思うと、ちょっとこうホッとするみたいな。
ホッとしますね。
はい。僕脚本に詰まると天神で励まされてます街
になるほど、
脚本が進まんなって思いながら、稽古公演だったり
喋りかけてくるんですね、いろんなこと
を。アクロスの大和のとことか見ながら、はい、そうですね、喋りかけてもらいながら
ありがとうございます。いや、なんかもう我々もね、いろんな街で、ね、小さな街が多いですけど、街づくりの仕事関わらせていただいてますが、やっぱりまずはそのね街を愛し、ね、街の人たちと一緒になってっていうところは、もう本当に共通してる意識かなと思いましたので、
いや本当
今日お話が聞けて本当に良かったと思います。誰がどこで何してる、本日のゲストは銀ギラ太陽図主催大塚宗人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
街づくりラジオ、
はい、ここからはですね、まちづくり大辞典のコーナーで、はい、今日のゲストの大塚宗人さんのトークの中で出てきたキーワードを深掘りをしていきたいんですが、もうなんかお腹いっぱいですけど ね
楽しかった。
いや、もう要は演劇でね、こう建物をビルを擬人化するってところ、
そこですよね、よくぞそこにたどり着いたと思うし、なんかのビルや何乗り物に喋らせるっていうのはすっごい面白いじゃないですか。だけど喋らせるためには、いわゆるこう誰がどうやってどんな思いで作り使いっていうのを調べなくちゃいけない、だから本当になんか裏に隠れているね、ビルだけではない本当にいろんなさまざまな人たちの人生までもが、
ビル生って言って
たね、そうビル生としてこう語られていくっていう、それは本当になんか天神の魅力もどんどん見えてくるけど、いろんな街でこれやったらちょっと面白いんじゃないのって、こんな気持ちになるよね。
まあその結果と論としてはこう愛着を感じるとかね、もう周りのビルたちがこっちをねなんかこう励まして見てるんじゃないかみたいな、やっぱそういうふうにこう街と関係性を持つっていうところが、なんかもう街づくりの本当の第一歩なのかなっていう気がしますよね。
いや本当に、あとその古いものとね新しいもの、古いものがこうなくなっていくのは寂しいけどっていうふうにおっしゃってたけど、だけど新しいものの中にこのつながりやコミュニティっていうのがまた現れて、結局何かね大切なものは脈々とつながってるよねとかっていう、ああいうのはなんかこうグッとくる話だったですね。もう
本当に我々この後天神に繰り出したいと思います。
行きましょう。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。来週のゲストは日本関西株式会社中島五代さんをお迎えいたします、はい、番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆様から町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
この番組はポッドキャストでも配信をしております。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください、本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
今日も一日張り切ってまいりましょう、はい、さよなら。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。